皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。第120回の放送を迎えました。記念すべき10周年記念会となります。10年ですね。社会も環境も大きく変わったのではないかと思います。表現のメディアもさらに多様化されて、多くの人が個人で発信できるようにもなりました。10年前の2月に、それまでの15年間を振り返ることをテーマに、アナウンサーの方々と朗読会を開催したのですが、そこから10年。初心の気持ちに帰り、新たな10年を素晴らしい時にしていきたいと思います。ラジオパーソナリティを始めた当初からお聞きいただいている方もいらっしゃるかもしれません。僕の番組にね、そして声に耳を傾けていただけることに、感謝の気持ちでいっぱいです。10周年を機にこれまでのオンエアを再度聞いてみたんですけれども、フレッシュな気持ちに出会うことができ、自分自身を整える時間、向き合う時間になりました。この番組を通してホッとできる時間をお届けするとともに、日常の中にあるかけがえのないこと、毎日の中にある新鮮なこと、そして感動の気持ちをたくさん味わえるようにご案内していけたらと思っています。スタートの気持ち、初心に戻れるようにしておくと、安心して新しい扉を開いていけますね。この30分間が他では味わえない少し肩の力を抜ける時間、そして希望を感じられる時間として感じていただけたら嬉しいです。さて、先月の2月はまさに暖冬だなと感じられる気温が続きましたね。春を思わせる気温の日が多かったですが、桜の開花も例年より早いという予想も出てきていますよね。自然の世界でも目に見えないぐらいの動きが少しずつ進んでいます。冬に咲いている花からもインスピレーションを受け取ったりもできますよね。そしてつぼみを見つけたりすると、命の奇跡と強さを感じてハッとさせられます。さあ、世の中さまざまな情報が出回っていて、不安に感じられることもありますが、皆さんが大切にしている価値観と思いをしっかり見つめて、ぶれない生き方や信念を大切にするときに来ているのではないかなと感じています。今だから味わえるこの気持ち、そして本当にやっていきたいことをしっかりと見据えられるこのタイミングを大事にしていきたいなと思っています。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは、真実の瞬間という意味です。専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを、英語表現を交えながらお伝えしていくコーナーです。今月の表現は Everything will be alright. Everything will be alright. Everything は全て、All right は大丈夫とか申し分ないという意味です。人生の中では楽しいこと、辛いこと、様々なことがあります。時には不安に押し流されそうなこともありますよね。そのような時こそ、心の中に優しく、そして明るい光を灯して、自分自身を癒し温めて、希望の光で満たすことが必要ですね。そして大丈夫、すべてうまくいくことを思ってイメージしてみましょう。 Everything will be alright. Everything will be alright. 魔法のような温かく不思議な力のあるメッセージです。そしてまだ先行きが見にくい、見えにくい部分もあるんですが、今年はですね、5月に自主企画公演を開催する予定でいます。ピアノやギター、そしてフルートやリコーダー、さらにはバイオリンやアコーディオンの方とともに、音、そして言葉をつないでいきたいなと思っておりますので、5月16日土曜日の夜、北参道にあるグレイプス北参道での開催となりますので、ご無理のない範囲でお越しいただけたらと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。10周年記念だからこその、僕がとてもお世話になっている大切なあの方をゲストにお迎えしております。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
ラポールのコーナーです。10周年記念会、本日第120回のゲストはお祓いシンガーの和瀬夏美さんです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
あれから10年。
10年、もうね、驚きですよ、
ね。よくよく続けていらして素晴らしい ね。
皆さんのおかげで、もうね、なんといっても第1回のゲストが今日お越しいただいている夏美さんなんですよね。
そうでした。
はい、そして毎年ねお越しいただいているんですけれど も、
そうですね、もう
今回10回目ということで、本当にありがとうございます。
いやいや、毎年お世話になります、ね。
今回も岡山からお越しいただきまして
はい、
もうありがたい限りなんですけれども、10年ね振り返りました。いろんなことを
本当 ね、
お伝えできたんじゃないかな。
毎年私もお邪魔するたんびに呼び名が変わってたね、
はい、そうだねあの去年あたりからかな、お祓いシンガーということなんですけど、
そうです。お祓いっていうのは皆さん、あの神社なんか行きますとね、
はい、
神主さんがあの白い束になったぬさというものをね、
はい、
さっさっさっ、と振って、
はい、
お祓いをしてくれますよ ね、
ね、
あのイメージなんですね。
払う感じ、さっさと、
そうですね、あの PM2.5 だとかいろいろなものも、はい、払って清められますように、はい、あの私たちの仕事は空気を作る仕事だと思っているのでね。
確かにね、空気作ってます ね、
ね、
これ
オンエアって言うでしょ、
オンエア
放送の時ね。
そうだね、そしてオンでしょ、
そう
エア、空気だからね、
空気の中に乗っていくわけですよ。
確かに
私たちのこの一言一言が、
はい、それがいろいろなところにこうつながってね、伝わっていって、その本当にさまざまなところにこうオンエアでね、
そう
繋がれているってことだね。
隅々にまで伝わっていって、そして、できたらね、みんなの心が晴れ晴れと、
はい、
明るくなるような ね、
ね、この音からも言葉からも晴れやかな気持ちだとかね、心持ちになって、それがこう繋がれていったら本当にね素敵なことだなって。
そうそうそう、そんなことしかできないのよ私たち。
それができること自体がちょっとね素敵な、もう目に見えないからこそ感じられて、そういったね、
そうね、10年前に比べると、あの目に見えないものっていうのが、はい、だいぶみんなも気を使うようになってきたような気がしますね。
ね、結構周りでもね、そういう話を してる人もいるし、
パワースポットに行ってみたわとかね、
神社に行きましたとか、何かこうね、そういったことを知ってるよとかね、気になってるよって人も増えたかなって思いますね。
目に見えないものっていうのは この世界の大部分を占めてるっていうことに改めて気づかされるのがこの今日この頃ですよね。
まさに、はい、まさに今がそういう時なんじゃないかと。
ね、目に見えない小さな生き物がいて、ウイルスさんとかがいて、
ねえ、
ね、
そうなんです。まさにタイムリーな話題に、ね、なっているんですけれども、そう、本当に半分以上はね見えなくって、で、まあ、見えてる部分はほんもう半分っていうよりもほんとちょっとだけしか見えてないのかもしれない
だもん ね、あの三種の神器のマガタマさんってあるでしょ。
はいはい、マガタマさん、
マガタマさんの形っていうのが、はい、それを表していてね。
あ、そうなんだ。
うん、あの縄文土器の火炎の模様もそうなんだけれど、はい、うん、マガタマの連続でできてるのね。
このつな、うん、がっていくってことはね、それが、
そうそうそうそう、うん、あれがね、あの赤ちゃんがお母さんのお腹の中に宿る時の最初の形であって、
はい、あの形が、
そう、うん、見えないものと見えるものをつなぐ形なんだね。あ、
ちゃんと意味があってあの形になっている。
そうそうそうそう、うん、
すごい生命の大元というか、
だから半分は見えない世界に足を突っ込んでいるのが私たちなのかもしれないね。
確かに、そしてこう、ね、実際にお話をする時って、まあ、目の前に人がいるわけで、うん、そこは見えるものではあるんだけれども、うん、じゃあ話している言葉って見えるのかなと思うと、
うん、
あいうえおって文字が出てくるわけではなくて、うん、実はそれも見えてなかったり、
うん、そうね、
うん、
聖書に一番最初に出てくるのは初めに言葉ありきっていうね。
初めに言葉ありき、
うん、神様って言われる、うん、まあ、創造主って、
はい、ね、創造主
聞いたことあるかな、
はい、
創造主って、
うん、作ったっていうことだよね。
そうそうそう、この世界を作ったっていうことね、うん、その、方がね最初に発したのは言葉であると、
うん、言葉を
音っていうのかな。
なるほど、
それも秩序を持った音ね、うん、
あ、もうぐちゃぐちゃとかじゃなくて、
うんうん、ちゃんとあいうえおっていう秩序のある言葉、
うん、整ってますね、うん、初めから。
そうそうそう、
うん、
そこから世界ができてきたっていうね、
言葉から音から。
最近はあの お医者さんでもね、
はい、
音を使って治療をするっていう方もいらっしゃいますね。
音を使って、
うんうん、
おお、
例えばね、
はい、
テーブルの上に砂をこう置いておいてね、
うんうん、
そのある音周波数を流すと、
はい、
例えば胃の周波数を流すと、うん、砂が胃の形をかたどったりね、
自然に動いていくってこと、
うん、そうそうそうそうそうそう、
すごいね、
うん、ね、昔の神社に伝わる祝詞の中にはね、
はい、
あの空を船が、岩船が飛んでいく話なんかもあるんです
よ。空をよ、うん、岩船が、
うん
ね、普通に考えるとというか、うん、こう常識にとらわれたというか、うん、そこで考えると、え、飛ぶのって思うかもしれないけど、
けど
飛んでたんですね。
なんかそんなことももしかしたら、うん、大昔の人はできたのかもしれないよ。
ねえ、いつからか不思議な、ね、こととかがだんだんこう見えなくなってしまったりとか、
うん、
あのこういうわけがないみたいに思ってしまって、
うん、
どんどん狭めてしまってるのかもしれない ね、
もったいないね。私たち進化してるのか退化してるのか分かんないよ、
うん、子供の頃は結構そういうイメージ、うん、想像を膨らませていたようなね、気がするんですけど、
ね、暗闇にいたってお化けが怖かったりしたもん ね、うん、ね、小さい頃は。
そうだよね、
うん
うん、だんだんとこう年を重ねるごとに、
うん、
なんかもしかしたら見えていたものが見えなくなってたりとかね、
うん、
あるかもしれないね。
うん、
ね、やっぱり何かこう作品を自分で書いたりとかしてると、
うん、
やっぱいろんなこう時にいろんなイメージ、うん、想像力を働かせて、
はいはい、
うん、なんか、まあ、動物たちがここでおしゃべりしてるとかね、
うん
あの夢に出てきたとか、そういったことを、まあ、僕は考えてしまう方なんだけれども、
創造主ですね。
それで、ね、電車に乗っていて降りるの忘れちゃったりとかねあるぐらいなので、ね、その世界にこう結構は、ね、入り込んでいるのかもしれないけれども、子供の頃はみんなね、いろんなお話を作ったお話を、あの伝えてね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに、
木や花や、ね、動物ともお話がで普通にできると思ってたよ ね、
ね、あの、よく小さい子がしゃがんで話したりとかね、してるのを見たことが
ねえ、ワンちゃんや猫ちゃんとも普通に喋ってるよ ね、
ね、一生懸命話してるしね、だからそういうのがいつの日か、ね、結構多くの人たちは、どこかにね、ちょっと遠い方に行ってしまって、やっぱりそういう想像はね、ずっと
自分たちだけで生きてるように思ってしまっているけれど、なんかいつも忙しいんだけどなんでかねって
ね、わ
か、 、ね、かんないけど忙しいねっていうところで生きちゃってるよ ね、 ね、
どこかにこう向かっているんだか向かわされているのだかっていうようなね、ことも多くなっていて、ね、世の中今便利なものがいっぱいあるんだけれど、果たしてそれでうまく時間を作れているかっていうと、
意外と余分なものが多いかも ね、
ね、もしかしたらなんかこう、大事なことがこうどこかに行ってしまって、その周りのね、ちょっとこう関係ないところとかばっかりに行ってしまってるのかもしれないです ね、 ね、それがね、やっぱりこう現代のちょっとこう少しね、こう、こっちだよこっちだよって導いてあげられたらいい部分かもしれない
ですね。富士山の上の方から眺めたらね、きっと案外余分なことばっかやってるんだなって
っ、ね、
死んだおじいちゃんやおばあちゃんがさ、雲の上から見てるって想像してみたらさ、
確かにこういやそれは違うよとかね
どういうふうに見てるかよ ね、
ね、
昔の人はさ、まあ、こんな今みたいに便利じゃなかったけども、そんでもまあもうちょっとゆとりのあるね、愛情とかをかけられる、なんだろうな、
余裕もあっただろうし、
人と人とのラポールも、動物や木や、ね、作物たちとのラポールももっとあったんじゃないのかな、
みんなが手をつないでなんかにこやかにこう楽しんでいる世界がきっとあったかもしれないよね、
気がする
ね、やっぱりきっと上から見ていてあまりにもこれはちょっと違うんじゃないと思った時にはきっと気づく人ははっって気づいてるかもしれない、ね、
ね、あんまりにも毎日忙しくて、何のためにこんなに働いてるんだろうって思うことない
ね、本当にね、あ、なんか今日こればっかり、なんか次にこのリストをやってこのリストをやって終わってしまったみたいなね、そうするとこうちょっとねゆっくり休む時に、あれ今日は何かしたかなみたいな、ことってね、ありますね。
まあ、お店にはたくさんの品物があってね、使い切れないぐらいの食べ物も食べきれないほどのものが並んでいて、すごく余分なものを買ってしまうがために余分なものを作らなきゃならなくて、余分なものを作るために時間は奪われる、しかも地球の資源は奪われる、ね、
大事なものをこうどんどんどんどん、
そうそうそう、心が痩せ細り、地球が痩せ細り、で誰が幸せになるのっていう、悪循環、
それを少しでもちょっと軌道修正したりとか、いい方向にね、その空気を作りながら、
そうです、払いたまえ
そう、こう今ね聞いていただいてる音を本当にすごい清々しいというか、奏でられてますね、
これは自然の周波数でね、ソルフェジオ周波数っていうのでできている誠っていう感じです、
真実の
おこと、
まさにね聞いていると本当に なんだろう、緊張のこう緊張感というか、うん、余計な力が抜けたりとか、うん、
はいはい、
おそらく呼吸も深くできてるんじゃないかなって、
うん、そうね、うん、効率的に酸素を取り入れられているかもしれません ね、
多くもなく少なくもないという、うんうん、なのできっとそこであのちゃんとこうぶれたものがまっすぐに、
う
ん、
そうそうそう、ね、
行くようにしてもらってるのかなって。
武道の達人もね、うん、やっぱりそこなんですって。
あ、そうなんだ、
はい、無駄な力を使わない。
なるほど、やっぱりこう、うん、多すぎてもダメ、うん、少なすぎてもダメと、
うん、そう、うん、ちょうどいいところがね、うん、みんな人それぞれ違うけれども、うん、あるはずなのでね、
はい、
普段何を買うのかっていうことも、うん、時間を何に使うのかとか、うん、お金を何に使うのかとか、ね、その選択も一つの投票だと思ってね、
う
ん、
そうですね、一つ一つのね、うん、行為そして選択、うん、こうチョイスがね、
そうそうそう、
なるほど。そしてね、まあ、この素敵なねこう音そして声をね後半も楽しんでいただきたいと思いますので、
はい、
CM のコーナーに続いて朗読そして引き続きお話をしていきたいと思いますので後半も楽しんでください。
熱湯に入って30年格闘家に蹴られて30年そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、本日はですね、なんと今日だからこその詩をお届けしたいなと思います。ちょうどね、先ほどのお話にもありましたけど、今ね、いろいろ不安なこともあったり心配なこともあったりっていう時代ですけれども、だからこそ、あ、こういったことって大事だよねっていう、そういったことを思いにして言葉にしてみました。それではお楽しみください。すべては大丈夫だった。まるで夢だったかのように、まるで何かの修行だったかのように、今ここにあるものは一つ一つが愛おしいもの、かけがえのないもの。今ここにいてくれる人は一人一人が大切な人、未来にあふれている人。人はすぐに忘れてしまう、すぐに見失ってしまう。それを天は、地は教えてくれるのです。見えるものだけでなく見えない形で、大いなる愛情を持って、大いなる勇気を持って。すべては大丈夫だった。心の中に温かい松明が灯され、今この瞬間から輝き出しています。はい、誠の音とともに詩をお送りいたしました。
なんだろう、一人で生きてると思うとすごく不安になるのよ ね。だけど大元につながってるんだよみんなっていうことを思い出せば、思い出すだけでとっても安心でいられるはずなのよ ね。
本当になんかこう一人一人とかこう、なんだろうね、こう悲しい気持ちとかばっかりに目を向けてしまうと、もうそれでぐるぐる、ね、変な循環になってしまうので、そうじゃなくてちゃんとみんながいるんだよ、つながってるんだよっていう、
そうそう、うん、岡山にいるとね、周りにいろんな鳥がいたり、うん、タヌキがいたり、そして星もたくさん見えたりするのでね、うん、自然とつながっているおかげで安心していられるっていう部分もあるわね。
やっぱ山とか大地に包まれているよっていうね、その感覚を今は、ね、
うん、
忘れてしまう人も多いし、そういった環境になってしまっているっていうのもね、
うん、縄文時代のね、うん、人たちはね、ホツマツタエの中に書いてあるけど、うん、雨みおやっていう、
雨みおや、
お母さんのお腹の中で私たち生きてるんだよっていう感覚をしてたみたいよ。
じゃあ一人じゃないっていうことを、
そうそうそう、うん、まだね、私たち子供で、
うん、
この目に見えるね、お星様があるくらいのこの銀河の世界っていうのは、はい、まだまだお母さんのお腹の中なの。
あ、じゃあ本当にもう守られている世界。
そうそう、
一人じゃない世界、
うん、そう思うと安心でしょ、なんか、
ね、きっとなんかポカポカとね、うん、暖かさもあったりとか、
だからね、みんな、うん、お外に出るときはカエルの卵みたいに、ああいうなんか透明なものに包まれて、うん、ね、それで歩いているっていうイメージを自分の中に作って歩くと、うん、ウイルスとかみんな寄ってこなくなると思うよ。
確かにね、
うん、
むき出しじゃないんだよってね。
そうそうそう、
うん、一人じゃないんだよ。
大丈夫大丈夫、もちろんね、ちゃんと手を洗ううがいするのは大事
です。手洗ううがいはね、しっかりしながらの、はいはい、もう本当にね、そこをつながってますね。今日の、冒頭でご紹介した言葉ともつながってるなと思いました、ね、さてここでオリジナルのこうね、
一つ歌います。
はい、歌を聴かせていただけたらなと思っています。
そう、ね、ここ何年かはノリといっぱい中心に歌ってましたからね。、
うん、
今日はそれ以前に作っていた歌
が、はい、
で、まあポップス、
ね、ポップス
ですね。
はい、楽しみですね。はい、なんというタイトルになりますか。
はい、これはね、迷い子よという歌
です。迷い子よ、
はい、
はい、今だからこそ染みてくるかもしれないんです ね。
ね、
はい、それではお聞きください。
迷い子よ、自分以外はみんな敵だと悟りすました風の中、ものの見事に飼いならされてく世界、明日も昨日も夢の中まで、誰かに追われて怯えてる窒息そうな日々よ、奪っても奪っても奪っても何か足りない、どこまでも奪っても奪っても奪い尽くし、余計に苦しくなる豊かさよ、自分だけにはなぜか見えない心の奥の真実は、例えてみれば母に抱かれた日だまり、土砂降り雷霧の中でも、誰もが求めるその場所を思い出すのは今だ。奪っても奪っても奪っても、欲しかったのが愛なのに、奪っても奪っ でも奪い尽くし余計に寂しくなる愚かさよ。
はい、
ちょっと子守歌っぽく、
アカペラで歌っていただきました。はい、なんとこうもね、こう気持ちがいいし、すごい、まあ、メッセージ性はね強いんですけど、うん、まあ、この声のシャワー、音のシャワーをね感じていただけましたでしょうか。
なんかね、
いや本当にね、この10周年の記念の会にね、お越しいただいて、こうね、ちょっと見えない世界のなかなか聞けないお話とか、これもう今だからこそこれから生きる中で大事にしたいこととか ね、
世界の変わり目ですからね、
そういうこう今一度こう整えたい時期にね、うん、まさにこう今回ご一緒できて、うん、そして、ね、歌からも言葉からもいろいろいただいて、う
ん、多分地球丸ごとね、うん、銀河丸ごとかな、イモムシちゃんが、うん、蝶々になるためにちょっとねぐちゃぐちゃになって、
うん、一回ね、そういう時期も、うん、一回そういう時期も必要ですね。
そうね、
ね、いや本当にあの第120回、はい、今回もお越しいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、夏美さんのプロフィールなどはゲストページからあのご覧になれますので、ぜひチェックしてください、はい、そしてまたね、ぜひ遊びにいらしてくださいね。ね、これからも音とね、まあ、空気作りながらね、うん、一緒にまたご一緒できたらなと思います。
うん、はい、どうも
ありがとうございました。はい、第120回のゲストはお祓いシンガーの早瀬夏美さんでした。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。また来月お会いできるのを楽しみにしています。